ご理解。第66節。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれるときには日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬるときには日柄も何も言わずにかけていなる。流れ来たって流れ去る水の流れにも等しい私どもである。人間の実相は、智者も徳者も凡人も、この世に生まれてくるも、死んで果ててゆくも、皆同じである。これが天地の法則でもある。故に途中ばかりうまく生きようとしても、それは虚しいものになる。この人生の大事を悟り、この世にあるうちに天地の道理を身につけて、道理に合った新人生活が必要である。そこに実のある生きがいが生まれてくるのです。また同じご理解をいただいておりますが、人間は勝手なものであるとのっけから仰せられております。人間は勝手なものである。全く私どもはやっぱり自分のことしか考えないというのか、人間のことしか考えないというのか、そういうところがやっぱりあるのでしょうね。教祖様の見教え、人間は勝手なものである。これは神様からご覧になっての人間というものではないでしょうかね。先日もお話しさせていただきましたように、人間は人間のためにこの世に作られたのではない。人間は神のために作られたのだというのが本当であろうと思うのですけれども、私どもが何かを作る、それは例えば全く同じような話ですが、ロボットを作る、ロボットのためにロボットを作るのではない、人間のためにロボットを作るのだ。神様が人間をお作りになった。神様は人間のために人間を作ったのか。いや、そうではあるまい。神様は神様のために人間を作られたのであろう。しかし、そこに人間が生まれて、まあ、誤解をしている。思い違い、考えを違いをしている。何もかもが自分のためにあるかのように、また、人間が自分の牙城牙欲を満たすことのためにこの世があるように思っている。思い違い、考え違いの大きなところですね。人間の実相は神様のために、神様が何か役に立つことのためにお作りになられたのだと。その一切のものが、何というのでしょうかね。神様あっての私ども。ということなのですね。神様あっての私どもというここのところを、まあ認識していない。人間が人間のためにあるというようにしか思っていない。私ども人間は神様あっての人間なのだと。ここのところなのですね。そういうことに思いが至りましたときに、まあよく、おかげ信心とか、いわゆるご利益信心ですね。とか、その普通の誠の信心。といったような、まあ、信心のための信心とでも言うのでしょうか。そういうことを言われることがありますね。まあ、ちょっと言えば、やっぱり病気を治してください。こういう願い事を叶えてください。といった、牙城牙欲を、いわゆる牙城牙欲を叶えてほしいための願い。そういうものを、いわば、ある意味身勝手な願いというのでしょうか。 おかげ信心と言われたりいたしますね。そしてそういうおかげ信心は低級なものだとみなされることがあります。まあそう言われる方もおられますね。私もまあどちらかというとご利益信心、おかげ信心というのはまあ程度が低いのかなと思っておりましたけれども、昨日からいやそうではないなと、いわゆるご利益信心もまたは心を直していただくおかげというのでしょうか、どうぞどうぞ神様おかげを授けてくださいと、まあ願い倒していただくおかげ、あるいは神様私のここを改まりますから、心をいよいよ豊かに大きくいたしますから、それによっておかげを授けてくださいといういわゆる改まりによるおかげ、これは大いに違うのだと思っておりましたけれども、実はどうもそうでもないような感じですね。まあ50歩100歩というようなところでしょうか、あまり変わりはない。神様のお働きをいただいているということにはあまり変わりはない。ただもしそれが願い倒しておかげをいただいた、あるいは改まって私が心が大きくなったからおかげをいただいた、いわゆる例えばおかげは我が心にあり、私が和らぎ喜ぶ我が心になったからおかげをいただいたといったような思い方では、どれも50歩100歩だと。そこに信心の優劣というのでしょうか、こっちの方がより高度な信心だとか、こっちの方は低級な信心だとか、そういうものはあまりない、関わりない、50歩100歩だということなのですね。ですからそのいわゆる願い倒していただくご利益信心、これもよかろう、改まって心を改まっていただく信心、おかげをいただく、これもよかろう、また和らぎ喜ぶ我が心になっておかげをいただく、これもよかろう、どれも良いのです、どれもありなのです。大切なのはそれが自分が作った、自分がおかげを生み出した、それが間違いなのですね。どこまでも神様がおかげを授けてくださったと、そのいただいた、あるいはいただこうとしておるおかげが神様から出ておる、神様のお働きだと認識することが大切なのだと。その神様からいただいているおかげだというそのおかげが神様のお働きだということを認識するための、いわばご利益信心によるおかげであろうと、改まりによるおかげであろうと、我が心によるおかげであろうと、それはそのおかげは神様のお働きだと認識することが一番大切なことなのだと。いわば人間が、人間の身勝手というのか、人間は勝手なものである、自分がいただくおかげのことしか考えていない、そうではなく、それは神様が授けてくださった神様のお働きなのだと認識させていただくならば、それがたとえご利益信心によるおかげであろうと、改まっていただくおかげであろうと、まあ同じだということなのですね。ご利益信心によるおかげでもよいのです。ただそこにそのいただいたおかげが、あ、これは神様からいただいたのだと 分かれば、悟れば良いのです。一番困るのは、私が我が心になったからおかげを、そこに生み出されたのだと。自分がおかげを作ったように、自分の我が心におかげがあったように思うところが間違いだというのですね。勘違いなのです。その我が心に、免じてというのでしょうか。感応して神様がそういうおかげの働きを表してくださった。そこのところが認識されなければ、それこそ御利益信心よりか程度が落ちるかもしれませんね。ありがたくなったらおかげをいただいた。自分がありがたくなったからそこにおかげが現れた。というそこで止まるならば、御利益信心とあまり大した変わりはありませんね。その私どものありがたいという心に、神様が感応を増しまして、おかげの働きを表してくださった。と、そこに、そのおかげのその裏に、神様のお働きというものを認識する、実感する。そのことがなされなければ、無意味だというのですね。いわゆる人間のどこまで行っても人間の勘違い、思い違いで終わってしまうのですね。それが御利益信心によるおかげであろうが、改まりによるおかげであろうが、我が心によるおかげであろうが、要はそこに神様のお働きをいただいている。神様のお働きのおかげで、このようなおかげをいただいている。という、その認識が大切だということなのですね。そしてその神様のおかげで、ということになったときに、初めてそこから、心音放射、神様のお役に立とうといったような心も、生まれてくるのではないでしょうかね。まずはどのようなおかげの中であっても、そのおかげが神様のお働きだ、神様のお働きをいただいているという認識につながるというのでしょうか。神様のお働きをいただいているという体験、学びというのでしょうか。私どもの意識の中に、神様のおかげをいただいている、神様のお働きをいただいていると感じれる心、それが身につくということが大切なのだと。そのためには、それがたとえいわゆる御利益信心でいただくおかげであろうと、改まっていただくおかげであろうと、我が心でいただくおかげであろうと、それはあまり重要なことではない、問題ではない。とにかくいただいている、いただくおかげに、それが神様のお働きであると悟らせていただくというのでしょうかね。そのことが私どもの中に身につくということ、そこからいわば誠の信心が始まるということなのですね。どうでもそういう体験、信心の体験が積み重ねられていきますと、いよいよ一切合切私どもの身の上に起こってきていることからが、なるほど、神様のお働きなのだということがだんだん分かってまいりますね。そのためにはいただくおかげが、それは神様のお働きなのだという、そのことが意識の上で分かり、 そしてまたそれが身についてくるようなおかげをいただかなければなりませんね。神様のお働きをお働きとして悟らせていただく、実感させていただく、そういう体験の積み重ねがまずは大切だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。